今日は使徒の働き第13章1節から12節です。このところへは外国への伝道の始まりが記されてあります。1節にアンティオキアに、そこにある教会とあるわけですけれども、アンティオキアはイスラエルのずっと北の方にある大きな都市です。そこはまさに東西の交通の要所となったところで、さまざまな国の人が行き来していました。このところでこのニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオとあるわけですけれども、ニゲルっていうのは黒人という意味ですから、アフリカの出身の人、またクレネ人、クレネというのは北アフリカということを意味しているわけです。ですからいろんな人種の人たちがこのアンティオキの教会にいたということがわかります。しかもなんと領主ヘロデの父兄弟マナエンとあるわけです。領主ヘロデはクリスチャンを迫害した、そういうこの父兄弟の人もそこに加わっていた。驚くべきことであるわけです。もうまさにそうした権力者の家庭の中にまで福音が伝えられていっている。そしてまたサウロの名前もここに出てくるわけですけれども、預言者や教師がいて、そしてその教会で人々を神の御言葉を持って導いていたわけです。ところが2節を見ると、この主を礼拝し断食していると聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きにつかせなさいと言われたということです。主を礼拝して、そしてまた断食して祈っていた、そういう中に聖霊が働かれるということであるわけです。聖霊は神ご自身であり、また人々の心の中に働いて神様の御心を示してくださる神様ご自身であるわけですけれども、聖霊はただ単に私たちは何もしていないっていう中で働かれるっていうよりは、むしろ礼拝し断食して祈る中に特別に働いてくださることができるわけです。ですから私たちが聖霊を求める、これはペンテコステに起こったわけですけれども、私たちは神様の働き、そしてまた御心を求めるためには、やはり主を礼拝するということが第一のことであり、また時には断食して祈り求める、そうしなければ助け主、慰め主である聖霊は豊かに働かれるということはないのではないかと思います。私たちは困った時、困難な時、ただ何もしないというのではなくて、やはりまず主を礼拝する、また断食までして祈るということは非常に大事なことであると思います。そしてその中でご聖霊は、この私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きにつかせなさいと、この礼拝して断食して祈っている者たちに命ぜられたわけです。私のため、ひらがなで出ているのはもうすべて神様自身が語っておられる言葉であるということです。バルナバとサウロを聖別する、もう特に神様の働きのためにこのより分けて用いられるという大切な意味があるわけです。そして私が召した働きとは何か、これは異邦人に伝道するということであるわけです。特にユダヤ人は異邦人を嫌ったわけです。もう一緒に行きたくないし、自分たちはこの選ばれた種族でも異邦人はもうそうではないんだ、滅びに行ってしまうという考えが特にユダヤ人には強かったわけです。ところが神様はこのユダヤ人も異邦人も差別をしない、もう同じ人間として救う、ですから特別にこのバルナバとサウロを この異邦人を救うその働きに使わせなさい。これが神様の命令であったわけです。そして彼らはさらに3節を見ると断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。この2人の上に手を置く、まあ、安守、まあ、今でも牧師が任命されるときに安守礼ということを行うわけです。また海外に宣教師を送るときにもそうした特別の祈祷会が催されて、上に手を置いてそして祈って使わすということを今の時代でも行っています。4節を見るならば、2人は聖霊によって送り出されとあります。人々に送り出されたのではなくて聖霊によって送り出される。この聖霊に送り出されるということは非常に重要なことです。それは6節にこのキプロスについていた時にこの貧しいに出会ったとあるわけです。しかもこの魔術師はユダヤ人だった。ユダヤ人は神様に選ばれたものではないか。ところがこのユダヤ人は偽預言者だったということです。預言者は神様に任命されたものが預言者になるわけです。旧約聖書ではその油注がれた人が3人いる。それは神に選ばれた王、そしてまた祭司、そしてもう一人が預言者であったわけです。実はこのバリュイエスという名のユダヤ人は偽預言者、自分で勝手に自分は預言者だそう言って人々を欺いていたということです。そしてそれどころかもう一つ大きなことは、8節のところに魔術師という言葉が出てくるわけです。これは今のマジシャンとは全然違うことであるわけです。マジックはトリックであり、そしてまた種があるわけです。この魔術っていうのは悪魔の力を使って、そして人々ができないようなことを行う。ですから10節を見るとこのパウロが言った言葉が出てくるわけですけれども、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子と呼んでいるわけです。ですからここで出てくるマジックではない魔術はまさに悪魔の働きであった。まあ、イエス様の時代にも悪霊が働いて、もうとんでもない働きをしているということを見ることができたわけですけれども、この使徒の働きにもこの悪事、悪魔の子の働きというものが出てくるわけです。これはもう人間の理解や人間の力を超えているものであり、そして人間の手ではもうどうすることもできない、もうまさにもうサタンの手先となって、そういうもう悪い働きをすることがあったわけです。おそらくもう今の時代でも悪魔は働いている、決して悪魔はいなくなってしまったというのではないわけです。まさに見えない形で、そしてこの悪事がどんどんどんどん今の時代でも進んでいるわけですし、そしてまたやがては滅びの時が来るということを私たちは忘れてはならないわけです。まさに全ての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げるということを言っているわけです。今の時代は果たしてどうなのか、また日本もまさにこの悪魔に支配されているような状態であると思います。もうクリスチャンの人口というのは 1% 未満と言われているわけです。もう救われる人が少ない、もう滅びに向かっている、まあ、そういうところで、実はこのサウロ、またバルナバはこの主の召しに召されて、そしてその働きに尽かせるということを神様はなされたわけです。ですから今も神様は働いて、まだ福音を聞いていない、救われていない人たちにこの福音を述べ伝えるということをされているわけです。7節を見ると、 このキプロスを治めているローマの地方総督セルギウス・パウルスという人が出てくるわけです。彼はこの賢明な人で、そして重要なことは神の言葉を聞きたいと願ったとあるわけです。この人は救いを求めていた。しかしそれを貧しゅし、このバルイエス二世預言者が邪魔をしていたということです。そしてその中で9節を見ると、このパウロは、ここからサウロという名前からパウロに変わるんですけれども、聖霊に満たされ、彼をにらみつけてと出てくるわけです。で、彼は自分の力で行ったのではない。聖霊に満たされて、このことが非常に重要であるわけです。神様の働きは、やはり聖霊に満たされなければ、できない。もう悪を追い出す、悪霊に取り憑かれていたものをイエス様は追い出された。実はその力が実は弟子たち使徒たちに委ねられて、そして彼らは地の果てまで連れて行かれる。聖霊に満たされて彼をにらみつけてとあるわけです。インドネシアで奉仕をされていた宣教師の先生から聞いたことがあったんですけれども、今でもそのインドネシアではこの魔術師や呪術師、そういうような類の人たちがいる。中にはその一人の魔術師はもう鶏を見るだけでその鶏が倒れてしまった。そしてついにはある一人の人とこの対決するって言ってですね、村で大騒ぎになったわけです。なぜなら呪術師はそうしたことをして人々から金を取っている、そういう仕事をしていた。で、宣教師は断食して祈ったそうです。もう自分も本当に死ぬかもしれない、もう言うなればもう命がけで、その魔術師と相対する。でところがその広場に出て行った時に、なんとその貧しは見るなりもう恐れて森に逃げていった。そして人々は、ああ宣教師が教えてるイエス・キリストには力があるって言って、その村の人たちが救われて、もう村人全部がクリスチャンになって救われたと、私はある宣教師の人から聞いたことがありました。もう今でもインドネシアは日本よりもはるかにクリスチャン人口は多いということですけれども、今の時代でもああこんなことがあるんだなと私は非常に、もう驚いたという時があったわけですけれども、サウルは聖霊に満たされ彼をにらみつけて、そして十節のありを見ると、しばらくの間火の光を見ることができなくなると、するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。もう目が見えなくなってしまった、パウロはしばらくの間と言ってるわけです。おそらくこれはこの貧しが悔い改めて救われるようにと彼は願って、完全に滅ぼすっていうことをしなかった。しばらくの間もう目が見えなくなって、そして悔い改めて救われるように、彼も3日の間目が見えなくて手を引いてもらっていった。そして鱗のようなものが目から落ちて彼は救いに預かったということがあったわけです。ですから彼が願っているのは、悔い改めて悪事をやめ、そしてまた誠の救い主イエス・キリストに立ち返るということをパウロは願ってこのことを言ったのではないかと思います。そして12節には、その結果総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入った。主の教えに驚嘆しってあるわけです。この奇跡を見て信じたというのではなかった、主の教えです。何が救うのかというと、こういうもう奇跡が人を救うというのではなくて、実は十字架と復活、それをパウロは語って、 この復活がある、新しい命に生きる、もうそのことに驚いて信仰に入った、信じたということです。ですからこのような悪魔との対決っていうのは一つの手段にしか過ぎないということです。私たちが信じるのはもうそのような不思議や印を見て信じるというのではなくて、主が教えてくださるその真理は何かというと、十字架と復活、罪の許し、新しい命にあるということです。そしてそのことをこの総督は聞いて、そして信じた。これがこの海外宣教の始まりであった。それが今日まで続いている。もちろん日本もこの宣教師がやってきて御言葉が伝えられて救いにこの預かることになってきているわけです。願わくば私たちもこのような働きがまたなされていけるように、まだ福音の伝えられていないところへさらに宣教師が送られるように私たちは祈るものとさせていただきたいと思います。